江東区声の広報、令和3年12月11日号、発行責任者、江東区政策経営部広報広聴課、電話 3647-2299、 ホームページ www.citycity.koto.lg.jp。 こんにちは。声の広報12月11日号をお送りします。はじめに目次をお伝えします。目次。1. 新型コロナワクチン3回目接種。ワクチン接種予約の不安を解消します。2. 年末年始の区施設の休館休止。3. 生活保護制度。暮らしに困った時は相談を。4. 薬物乱用防止ポスター標語。優秀作品決定。5. 国保後期高齢者保険料。口座振替済み通知。国保医療費通知を送付。6. マイナンバー制度に基づく特定個人情報保護評価書、素案への意見募集。1月11日火曜まで。7. 第3次江東区子ども読書活動推進計画、素案への意見募集。1月5日水曜まで。8. 江東区国民保護計画変更案への意見募集。12月31日金曜まで。9. 高齢者見守り事業。高齢の方が安心して暮らせるように。10. おいしいメニューコンクール。優秀賞23作品をパネルで紹介、レシピ集を配布。11. 男女共同参画推進センター。上映会、カランコへの花。1月22日土曜。12. 譲り合い、みんなで住みよい街づくり。工事のあれこれ。第5回、工事現場で働く人たち。13. 江東区地域福祉計画、素案、パブリックコメント、意見募集を実施。14. マンションセミナー、適正なマンション管理を学ぶ。1月29日土曜。15. 辰巳橋架け替え工事に伴う車両通行止め及び河川の通行規制。令和4年1月中旬から令和6年3月末予定。16. 求職者の志望度を上げる面接力向上セミナー。活躍できる人材の見極め方。1月17日月曜。17. 中小企業のための SDGs 経営。職場で SDGs を推進するために。1月20日木曜。18. パーソナルカラー講座。就活に役立てよう。自分の魅力が引き立つ色とは。1月20日木曜。19. 怒りの感情コントロール術。アンガーマネジメント講座。感情のマネジメントの方法を身につける。1月24日月曜。20. 江東若者女性仕事センター。1月度セミナー参加者募集。21. 野良黒漫画賞大賞受賞作品決定。森下文化センターで受賞式展示会を開催。22. 子供を守るポジティブ性教育。大人から語りかけられるように。1月16日日曜。23. 子供の虐待防止講座。子供のスポーツや習い事に潜む教育虐待。1月18日火曜。24. エコックル高等。1月の環境学習講座。25. ユニバーサルデザインを知ろう。5. エレベーター。26. お知らせ。27. 講座催し物28保険29新型コロナウイルス感染症発熱などの症状があるときは電話で相談30年末年始の資源回収とゴミ収集31年末年始の休日急病診療案内12月29日水曜から1月4日火曜以上、目次です。掲載している情報は12月1日時点のものです。最新の情報はお問い合わせください。江東区方でご案内しているイベント等は新型コロナウイルス感染症の影響により中止または変更される場合があります。イベント等へ参加される際はマスクの着用、検温等にご協力ください。また、体調の優れない方は参加をお控えください。詳細はホームページをご確認いただくか、主催者へ直接お問い合わせください。本文に入ります。1. 新型コロナワクチン3回目接種。ワクチン接種予約の不安を解消します。1回目、2回目の接種では予約が取りづらい状況となり、区民の皆さんに大変ご不便をおかけしました。今回の3回目接種は、事前の接種日時、会場の指定、接種券の1週間ごとの段階的発送、予約相談窓口の設置により、予約時の混雑を緩和し、丁寧なサポートを行います。その1、接種券を2回目接種から8ヶ月に達する方へ順番に発送。円滑に予約と接種ができるように、当面の間、対象者を1週間ごとに細分化して、毎週接種券を送付します。3回目接種は、2回目接種から原則8ヶ月以上が経過した18歳以上の方を対象に行います。6月5日までに2回接種した方、医療従事者等に年内に接種券を発送します。6月6日以降に2回接種した方には、次の通り2回目接種日に応じて、1月17日月曜より接種券を順番に発送します。接種券は毎週水曜から金曜日頃に到着します。接種券は2回目接種日から約7ヶ月半後までにお手元に届きます。例、2回目接種日。6月6日から12日、接種券発送日、1月17日月曜、接種券到着予定日、1月19日水曜から21日金曜、2回目接種日、6月13日から19日、接種券発送日、1月24日月曜、接種券到着予定日、1月26日水曜から28日金曜。当面の間は毎週接種券を発送。その2、集団接種会場、スポーツ施設などと個別接種会場、クリニックなどの両輪体制で接種。1回目、2回目と同様に区スポーツ施設などを集団接種会場とし、医療機関、クリニックなどを個別接種会場とします。その3、区の集団接種会場で7月24日までに2回目を接種した65歳以上の方は予約不要。ただし、国からのワクチン供給量等によって変更になる可能性があります。65歳以上、昭和32年4月1日以前に生まれた方で、7月24日までに区の集団接種会場、区スポーツ施設などで2回目を接種した方、原則2回目接種と同じ会場で日時指定されています。接種券に記載。日時、会場を変更しないとき、指定、予約した日時、会場で接種。日時、会場を変更するとき、接種日時、会場を予約変更。予約専用ホームページ、コールセンター、 予約相談窓口にて予約。接種会場や予約方法の詳細は、接種券に同封のご案内をご確認ください。医療機関で直接予約申し込みが必要な場合もあります。指定予約した日時会場で接種。注意、予約が必要な方。65歳以上、昭和32年4月1日以前に生まれた方で、個別接種会場、クリニックなど、大規模接種会場、自衛隊大規模接種センターなど、職域接種、職場など、等で2回目を接種した方。64歳以下の方、昭和32年4月2日以降に生まれた方。日時、会場を予約する。接種券に接種が可能になる日が記載されています。予約専用ホームページ、コールセンター、予約相談窓口にて予約。接種会場や予約方法の詳細は、接種券に同封のご案内をご確認ください。医療機関で直接予約申し込みが必要な場合もあります。指定予約した日時会場で接種。その4、予約問い合わせ対応を強化。新型コロナワクチンコールセンターをフリーダイヤルに。1月4日火曜から電話 0120-115-721。土曜日曜祝日含む8時30分から17時30分。なお、12月28日火曜まで、電話 0570-011-008、平日祝日除く8時30分から17時30分。電話番号が変更になりますので、ご注意ください。予約相談窓口を設置。1月17日月曜から3月31日木曜、月曜から金曜9時30分から16時、休館日及び祝日除く。予約相談窓口設置場所、江東区文化センター東洋 4-11-3、 深川スポーツセンター越中島 1-2-18、 カメリアプラザ亀戸 2-19-1。 最新情報を配信。区公式 LINE で最新情報を配信しますので、ぜひご登録ください。 LINE@CITY_KOTO 二次元コードがあります。問い合わせ先、広報広聴課広報係、電話3647-2299、ファクス5634-7538。 2. 年末年始の区施設の休館休止。施設名、休館日の順に読みます。区役所、12月25日土曜、26日日曜、29日水曜から1月3日月曜。出張所、特別出張所、12月25日土曜、26日日曜、29日水曜から1月3日月曜。区民館、12月27日月曜、29日水曜から1月3日月曜。保健所、健康センター除く、12月25日土曜、26日日曜、29日水曜から1月3日月曜。保健相談所、12月25日土曜、26日日曜、29日水曜から1月3日月曜。男女共同参画推進センター、12月27日月曜、29日水曜から1月3日月曜。産業会館、12月26日日曜、29日水曜から1月3日月曜。商工情報センター、12月27日月曜、29日水曜から1月3日月曜。 消費者センター。12月25日土曜から27日月曜、29日水曜から1月3日月曜。高等若者女性仕事センター。12月26日日曜、29日水曜から1月3日月曜。青少年交流プラザ。12月27日月曜、29日水曜から1月3日月曜。文化センター。江東区豊洲亀戸。12月27日月曜、29日水曜から1月3日月曜。文化センター。森下古石場東大島砂町。12月29日水曜から1月3日月曜。総合区民センター。12月27日月曜、29日水曜から1月3日月曜。深川江戸資料館。施設、展示室、小劇場、レクホールは改修工事のため7月31日まで休館中。事務所業務のみ開館。事務所休みは12月27日月曜、29日水曜から1月3日月曜。中川船番所資料館。12月27日月曜、29日水曜から1月3日月曜。芭蕉記念館。12月27日月曜、29日水曜から1月1日土曜。ただし、1月2日日曜、3日月曜は正月特別開館で展示室のみ開館。深川東京モダン館。12月27日月曜から1月1日土曜。ティアラ高等。12月29日水曜から1月3日月曜。スポーツ会館スポーツセンター。12月27日月曜、29日水曜から1月1日土曜。ただし、12月28日火曜、有明スポーツセンターはプール利用不可。1月2日日曜、3日月曜はプール9時30分から17時、およびトレーニング室9時から17時の個人利用。深川スポーツセンターはトレーニング室のみ。施設の団体貸し出し、9時から17時を実施。健康センター。12月27日月曜、29日水曜から1月3日月曜。屋外スポーツ施設夢の島競技場。12月27日月曜、29日水曜から1月3日月曜。屋外スポーツ施設野球場。12月27日月曜、29日水曜から1月3日月曜。屋外スポーツ施設テニス場。12月27日月曜、31日金曜から1月3日月曜。福祉会館古石場塩浜東洋東砂。12月27日月曜、29日水曜から1月3日月曜。福祉会館千田亀戸大島。12月26日日曜、29日水曜から1月3日月曜。ふれあいセンター。12月26日日曜、29日水曜から1月3日月曜。グランチャ東雲。12月29日水曜から1月3日月曜。長寿サポートセンター。12月26日日曜、29日水曜から1月3日月曜。ただし、12月25日土曜は豊洲長寿サポートセンターは休館。権利擁護センター。12月25日土曜、26日日曜、29日水曜から1月3日月曜。障害者福祉センター。12月29日水曜から1月3日月曜。子ども家庭支援センター。 12月26日日曜、29日水曜から1月3日月曜。ただし、12月26日日曜は、有明子ども家庭支援センターのみ開館。エコックル高等、12月27日月曜から1月4日火曜。教育センター、12月26日日曜、29日水曜から1月3日月曜。なお、改修工事のため研修室の貸し出しは3月31日まで停止。児童館、平野、篠の目、千田、亀戸、亀戸第二、小名木川、12月26日日曜、29日水曜から1月3日月曜。児童館、平野、篠の目、千田、亀戸、亀戸第二、小名木川以外、12月27日月曜、29日水曜から1月3日月曜。高等キッズクラブ、12月25日土曜、26日日曜、29日水曜から1月3日月曜。ただし、12月25日土曜は、土曜高等キッズクラブは開室。図書館、12月29日水曜から1月4日火曜。なお、12月28日火曜は19時に閉館。深川図書館は改修中のため、仮設臨時窓口にて一部サービスを実施。枝川図書サービスコーナー、12月27日月曜、29日水曜から1月4日火曜。年末年始の区施設の休館休止以上です。区役所2階、豊洲特別出張所のマルチコピー機、およびコンビニ店舗等でのマルチコピー機によるコンビニ交付サービスは、12月29日水曜から1月3日月曜休止。3. 生活保護制度。暮らしに困った時は相談を。生活保護は日本国憲法第25条の定めに基づき、現に暮らしに困っている国民の誰もが利用できる制度です。病気や怪我などで収入がない、働いていても収入が少ないなど、生活費や住宅費、医療費等に困っている方に対して、その不足分を補うとともに、自立した生活ができるよう支援します。生活保護は、国の決めた保護基準、最低生活費と世帯の収入を比較して、収入が保護基準を下回る場合に、その不足する分が支給されます。ただし、生活保護に優先して、世帯の状況に応じて、次のような努力を行っていただくことになります。預貯金、不動産、生命保険などの資産を活用する。健康状態や能力に応じて仕事をする。年金や各種手当など他の制度を活用する。相談窓口。深川地区、東砂6丁目から8丁目、南砂、新砂、海の森、保護第1課、区役所2階24番。電話、3645-3106。ファックス、3647-4917。亀戸、大島、北砂、東砂1丁目から5丁目、夢の島、新木場、若洲、保護第2課、大島 4-5-1、総合区民センター1階、電話、3637-2707、ファックス、3683-3722。4. 薬物乱用防止ポスター標語優秀作品決定。薬物乱用防止ポスター標語の募集を行い、区立中学生によるポスター641点、標語884点の応募の中から優秀作品として、区長賞、東京都薬物乱用防止推進高等地区協議会会長賞が決定しました。 ポスターの部、区長賞、東京都薬物乱用防止推進高等地区協議会会長賞、薬物乱用防止ポスター、東京都選考、優秀賞、服部理子さん、第二亀戸中学校2年、兵庫の部、やりません、その一言で変わる未来、笑顔のために断ろう、区長賞、東京都薬物乱用防止推進高等地区協議会会長賞、若林奈々香さん、深川第四中学校2年、東京都薬物乱用防止推進高等地区協議会では、若者の薬物乱用拡大が懸念される現在、区立小中学校、義務教育学校、区内高校大学、地域等で薬物乱用防止教室、キャンペーン活動を行っています。また、青少年対策地区委員会を中心とした江東区薬物乱用防止対策連絡協議会も、区内の薬物汚染を未然に防ぐため、区と協力して区民を対象とした啓発活動を積極的に行っています。問い合わせ先、青少年課青少年係、電話 3647-9813、ファックス 3647-8474。5. 国保後期高齢者保険料、口座振替済通知、国保医療費通知を送付。令和3年中、令和2年度12月期分から令和3年度11月期分に口座振替で納付した国民健康保険料、後期高齢者医療保険料の口座振替済のお知らせを12月下旬に発送します。このお知らせは、口座振替で保険料を納付している方へ、確定申告等の資料にご使用いただけるように、毎年送付しています。国民健康保険は、世帯主が加入者でない場合でも、世帯主宛に通知します。問い合わせ先、医療保険課保険料係、電話 3647-3169、ファックス3647-8443。国保医療費通知を送付。国民健康保険を使って診療を受けた医療費の額や受診日数、医療機関の名称などをお知らせします。ご自身の健康管理や受診歴の確認などにお役立てください。なお、医療費通知を受けたことによる窓口等でのお手続きはありません。医療費通知が不要な方は、医療保険係までご連絡ください。税制改正により、平成30年1月1日から、確定申告等、医療費控除に医療費の明細書として使用できる場合があります。送付日、2月中旬、対象、令和2年11月から令和3年10月の間に医療機関等を受診された方を含む世帯、すべての被保険者の皆さんにお送りするものではありません。問い合わせ先、医療保険課医療保険係、電話 3647-8516、ファックス 3647-8443。6. マイナンバー制度に基づく特定個人情報保護評価書、素案への意見募集。1月11日火曜まで。区では、国のマイナンバー、社会保障税番号、制度に基づき、特定個人情報保護評価を実施しています。行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、平成25年法律第27号マイナンバー法により皆さんのご意見を募集します。特定個人情報保護評価とは、特定個人情報、マイナンバーを含む個人情報を取り扱う事務について、個人のプライバシー等の 権利利益へ及ぼす影響を事前に予測した上で、特定個人情報の漏洩等その他の事態を発生させるリスクを分析し、そのリスクを軽減するために適切な措置を講じていることを、特定個人情報保護評価書に記載して公表するものです。特定個人情報保護評価は、マイナンバー法により、国や地方公共団体等に実施が義務付けられており、特定個人情報ファイル、マイナンバーを含む個人情報データベース等を新たに保有する場合や、その取り扱いに重要な変更がある場合等に実施します。意見を募集する評価書。今回、次の2つの事務の変更に伴う評価の実施にあたり、公表済みの評価書の変更案、素案を作成しました。成人保険に関する事務、全項目評価書、素案、変更点、情報提供ネットワークシステムによる情報連携の開始等、予防接種に関する事務、全項目評価書、素案、変更点、対象人数の増加等、評価書の内容、全項目評価書。1、基本情報。対象となる事務の詳細な内容、事務で使用するシステムの機能、特定個人情報を取り扱う法的根拠等。2、特定個人情報ファイルの概要。事務で取り扱う特定個人情報ファイルについて、対象者の人数、範囲、記録される項目、及び情報の入手、使用、委託、提供、保管、消去等、取扱いのプロセスの概要。3、特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策。特定個人情報ファイルを取り扱うプロセスにおいて、個人のプライバシー等の権利利益に影響を与えうる特定個人情報の漏洩その他の事態を発生させる多様なリスクに対して詳細に分析し、このようなリスクを軽減するための措置。4、その他のリスク対策。自己点検、監査、従事者に対する教育啓発等のリスク対策。5、開示請求、問い合わせ。特定個人情報の開示、訂正、利用停止請求、特定個人情報ファイルの取扱いに関する問い合わせ等。6、評価実施手続き。住民からの意見聴取、第三者点検等、特定個人情報保護評価の各手続きの実施方法等。意見の募集。素案の全文は区ホームページのほか、高等情報ステーション区役所2階、新型コロナウイルスワクチン接種推進室区役所8階、保健所健康推進課保健予防課東洋 2-1-1 2階で閲覧できます。いただいたご意見や区の考え方は後日区ホームページ等に公開する予定です。また、ご意見に対する個別回答は行いませんので、あらかじめご了承ください。募集期間、12月11日土曜から1月11日火曜筆着。提出方法、1、氏名、2、住所、3、評価書名、4、ご意見、5、区外の方は在勤在学等を記入し、郵便番号、135-8383、区役所広報広聴課情報公開個人情報保護担当、区役所2階21番へ郵送、ファックスまたは持参、区ホームページからも提出できます。電話受付は行いません。今後のスケジュール。今回のご意見を踏まえて必要な見直しを行い、有識者による第三者点検を経て、令和4年2月末までに、国の機関である 個人情報保護委員会へ評価書を提出し、公表を行う予定です。問い合わせ先、特定個人情報保護評価についての問い合わせ先、広報広聴課情報公開個人情報保護担当、電話 3647-4022、ファックス 3647-9635、成人保険に関する事務についての問い合わせ先、保健所健康推進課健康づくり係、電話 3647-9487、ファックス 3615-7171、予防接種に関する事務についての問い合わせ先、保健所保健予防課感染症対策係、電話 3647-5879、ファックス 3615-7171、新型コロナウイルスワクチン接種推進室ワクチン接種管理担当、電話 0570-011-008。 なお、1月4日火曜からは電話 0120-115-721、 ファックス 3647-8647。 7. 第3次江東区子ども読書活動推進計画素案への意見募集、1月5日水曜まで。区の子どもたちが読書に親しみ、学び、成長していくため、図書館や学校、子育て支援施設等が行う取り組みについて定める、第3次江東区子ども読書活動推進計画を策定します。今回、区民の皆さんにその内容をお知らせするとともに、計画に対するご意見を募集します。第3次江東区子ども読書活動推進計画素案の概要。全体目標、子どもたちが本に親しみ豊かな未来を生きる力を身につける。乳幼児への取り組み、1、保護者に働きかけ家庭での本との触れ合いを支援します。2、さまざまな本に触れ本に対する興味を喚起します。3. 各施設で読み聞かせ等が実施できる体制を構築します。小中学生への取り組み。1. 一人一人が目的に応じた本と出会えるよう支援します。2. 読書に関心を抱き、継続的な読書につながる取り組みを実施します。3. 様々な人が活躍し、児童生徒の読書環境を整備します。高校生等への取り組み。1、課題解決につながる読書情報を積極的に発信します。2、限られた時間でも読書をしたくなる取り組みを実施します。3、読書活動推進の担い手として、社会や本と関わる機会を設けます。意見の募集。計画素案の全文は、区ホームページ、図書館ホームページ、https://www.koto-lib.tokyo.jp/ のほか、高等情報ステーション、区役所2階、各図書館窓口で閲覧できます。いただいたご意見や区の考え方は、後日図書館ホームページに公開します。また、ご意見に対する個別回答は行いませんので、あらかじめご了承ください。募集期間、12月11日土曜から1月5日水曜必着。提出方法、1、氏名、2、住所、3、ご意見、4、区外の方は、在勤在学等を記入し、郵便番号 136-0076 南砂 6-7-52 高等図書館サービス推進係へ、郵送、ファックス、メール、または 各図書館窓口で、電話受付は行いません。各図書館または区図書館ホームページから入手できる意見用紙もご利用ください。問い合わせ先、高等図書館サービス推進係、電話 3640-3151、ファックス 3615-6668、E メール555-0220@city.koto.lg.jp。 8. 江東区国民保護計画変更案への意見募集。12月31日金曜まで。区では現在、国の国民の保護に関する基本指針及び東京都国民保護計画に基づき、江東区国民保護計画の変更に取り組んでいます。この計画は、武力攻撃や大規模なテロなどが発生した場合に、国や都関係機関と連携し、迅速的確に国民の避難や救援を行うことを目的とした計画です。この度、同計画変更案について、区民の皆さん、区内在勤在学を含む、からのご意見を募集します。意見の募集。計画素案の全文は、区ホームページのほか、高等情報ステーション、区役所2階、危機管理課危機管理係、区役所隣防災センター4階1番で閲覧できます。また、ご意見に対する個別回答は行いませんので、あらかじめご了承ください。募集期限、12月31日金曜筆着。窓口提出は12月28日火曜まで。提出方法、1、氏名、2、年齢、3、住所、4、ご意見、5、区外の方は在勤在学等を記入し、郵便番号 135-8383、区役所危機管理課危機管理係へ、郵送、ファックス、メール、または窓口で、区ホームページからも提出できます。電話受付は行いません。問い合わせ先、危機管理課危機管理係、電話 3647-9382、ファックス、3647-9651、 E メール kokuminhogo@city.koto.lg.jp。
9. 高齢者見守り事業。高齢の方が安心して暮らせるように。区では、一人暮らしの高齢者や、高齢者のみで暮らしている皆さんが安心して暮らせるよう、安否確認や孤独感の緩和、緊急時の備え等を目的とした見守り事業を実施しています。事業内容、対象となる方は次の通りです。ぜひご利用ください。事業名、事業内容、利用者負担金、対象となる方の順に読みます。安心情報キット。かかりつけ医や服薬内容、緊急連絡先等の情報を入れることのできる、高齢者安心情報キットを配布します。すでにお持ちの方は、キット内の情報シートの随時更新をお勧めします。情報シートは申し込み先で入手できます。また、区ホームページからもダウンロードできます。利用者負担金、なし。65歳以上の方。声かけ訪問。シルバー人材センターの会員が、安否確認及び孤独感の緩和を目的とし、週3回程度、乳酸菌飲料を持ってご自宅に訪問し、お声掛けします。電話訪問。 社会福祉協議会のボランティアが安否確認及び孤独感の緩和を目的とし、週1回ご自宅にお電話します。いずれも1週間程度不在・不通が続くと、あらかじめ登録いただいた緊急連絡先へ連絡するなど安否確認をします。利用者負担金なし。70歳以上の一人暮らしで安否の確認が必要な方、デイサービス等の介護サービス、高齢者食事サービスを利用中、または利用を開始した場合終了となります。なお、声かけ訪問、電話訪問はどちらか一方のご利用となります。救急通報システム。緊急時にボタン等を押すと、電話回線を通じて自動的に通報できる装置を設置します。2つあります。民間代理型。通報ボタンを押すと警備会社へ通報され、警備員が駆けつけ119番通報を行います。このため、自宅の鍵を警備会社に預けていただくことになります。通報装置のほかに、火災・ガスセンサー、一定時間ドアの開閉がない場合、自動通報される生活リズムセンサーも設置できます。利用者負担、月額1500円。住民税非課税者は750円。消防直接型。通報ボタンを押すと消防庁へ直接通報されます。おおむね30分圏内にお住まいで、自宅の鍵を預かり、通報時に駆けつけていただける協力員が必要です。利用者負担金なし。民間代理型、消防直接型、いずれも、65歳以上の一人暮らし、高齢者のみの世帯、または日中、夜間、独居の方で、慢性疾患等があり、常時注意を要する状態にある方、ご自宅に NTT の一般回線をお持ちでない方は原則ご利用できません。ただし、民間代理型は原則声かけ訪問、電話訪問と併用できません。以上です。また、今年9月に対象の方に郵送した一人暮らし等高齢者世帯調査の未回答者向けに、令和4年1月下旬から順次、区の各種相談窓口のご案内等をお送りします。こちらもご活用ください。申し込み、長寿応援課地域支え合い係、区役所3階8番、窓口、またはお近くの長寿サポートセンターで、問い合わせ先、長寿応援課地域支え合い係、電話 3647-9468、ファクス 3647-9247。 10. おいしいメニューコンクール優秀賞23作品をパネルで紹介、レシピ集を配布。おいしいメニューコンクールの表彰式が11月21日に江東区文化センターで行われました。今回は食品ロスにしない備蓄食品を使ったメニューをテーマに、ファミリーの部と中学生の部に合計4972点の応募があり、書類審査、一次審査の結果、23作品の優秀賞が決定しました。区役所2階区民ホールと区内スポーツセンター7カ所で、これら23作品のパネル展示とレシピ集の配布を行います。ぜひお越しください。レシピ集はなくなり次第終了。日時、場所。1、12月13日月曜から15日水曜。区役所2階区民ホール。2、12月17日金曜から 23日木曜、区内7カ所のスポーツセンター、次の通り、スポーツ会館、北砂 1-2-9、深川スポーツセンター、越中島 1-2-18、亀戸スポーツセンター、亀戸 8-22-1、有明スポーツセンター、有明 2-3-5、東砂スポーツセンター、東砂 4-24-1、深川北スポーツセンター、平野 3-2-20、健康センター、東洋 2-1-1、問い合わせ先、保健所健康推進課栄養指導担当、電話 3647-6713、ファクス3615-7171。11、男女共同参画推進センター、上映会、カランコエの花、1月22日土曜。映画を通して性の多様性、LGBT 等について知ることから始めてみませんか？映画祭で多数の賞を受賞した映画、カランコエの花、2016年日本第26回レインボーリール東京グランプリ受賞などの上映会を行います。映画では、ある高校のクラスで唐突に LGBT についての授業が行われますが、他のクラスではその授業は行われず、生徒たちの日常に波紋が広がる中で、思春期ならではの心の葛藤が起こした行動を描いています。上映後は講師によるトークタイムもあります。誰もが自分らしくを一緒に考えてみましょう。日時、1月22日土曜、午後2時から3時40分。場所、男女共同参画推進センター1階レクホール、扇橋 3-22-2 パルシティ江東内。対象定員、テーマに関心のある小学4年生以上50人、申し込み順。小学生は保護者同伴。費用無料。一時保育、幼児1歳6ヶ月から就学前、10人程度。無料、申し込み時、要予約。申し込み、12月15日水曜、午前9時から、男女共同参画推進センターに電話または窓口で、区ホームページからも申し込みか、電話 5683-0341、ファクス 5683-0340。 12、譲り合い、みんなで住みよいまちづくり、工事のあれこれ、第5回、工事現場で働く人たち。工事は、解体工事から新築工事までという一般的な流れがあります。工事は1日や2日で終わるものではありませんので、日頃から工事現場で働く人たちと挨拶などを交わせる関係を築くことも大切です。多くの人が働いています。工事現場では、建築工事の施工管理を行う監督さんをはじめ、多くの作業員さんが働いています。監督さんは工事現場の責任者です。それとともに、現場の進行、工事業者とのやりとり、そして近隣の人たちとの対応を行います。また、監督さんは一つの現場だけでなく、他の現場も管理していることがあり、工事期間中でも現場に常駐していない場合があります。作業員さんは作業の内容により、それぞれ専門の方が工事現場を出入りしています。そのため、作業員さんは工事の期間を通して同じ現場には長くいないことが多いです。また、 最近では様々な国籍の方々も多く働いています。工事に関する要望などを伝えるには、その場にいる作業員さんへ伝える方法もあります。しかし、作業員さんの中には、専門の作業員さんだったり、日本語に不慣れな人がいる場合もあります。そうすると、自分が伝えたい要望がきちんと伝わらないというトラブルになる可能性があります。そのような状況を防ぐためにも、要望は現場の責任者でもある監督さんへ直接伝えてください。もし監督さんが不在の場合は、建築計画のお知らせ、看板などに記載された連絡先へ連絡してください。問い合わせ先、建築調整課、建築紛争調整係、電話 3647-9767、ファックス 3647-9009。13、江東区地域福祉計画、素案、パブリックコメント、意見募集を実施。区では、令和4年度から7年度を期間とする、江東区地域福祉計画の策定作業を進めています。この度、計画の素案を策定しましたので、概要をお知らせするとともに、パブリックコメント、意見募集を実施します。素案に対するご意見をお寄せください。素案の全文は、区ホームページのほか、福祉課窓口、区役所3階1番、高等情報ステーション、区役所2階、男女共同参画推進センター、扇橋 3-22-2、青少年交流プラザ、亀戸 7-41-16、各出張所、各長寿サポートセンター、保健所及び各保健相談所、各子ども家庭支援センター、各図書館で閲覧できます。いただいたご意見や区の考え方は、後日、区法、区ホームページで公表します。なお、ご意見に対する個別回答は行いませんので、あらかじめご了承ください。意見募集期間、12月11日土曜から1月4日火曜筆着。提出方法、1、氏名、2、住所、3、年齢、4、ご意見、5、区外の方は在勤在学などを記入し、郵送、区報掲載のはがき等、ファクスまたは福祉課窓口へ、区ホームページからも提出できます。電話受付は行いません。今後のスケジュール。12月11日土曜、意見募集開始。1月4日火曜、意見募集締め切り。3月、計画案を区議会へ報告。計画策定、区民へ公表。江東区地域福祉計画素案の概要。第1章、計画の基本的な考え方。計画策定の趣旨。近年、少子高齢化や核家族化が進み、8050問題やダブルケアなどといった複雑で解決が難しい問題が顕在化してきています。こうした現状を踏まえ、人々が共に支え合い、生きがいを持ち、住み慣れた地域で安心して暮らすことができる社会、地域共生社会の実現に向け、江東区地域福祉計画を策定します。計画の位置づけ。江東区長期計画のもと、福祉の分野別計画の上位計画として策定します。計画の期間。令和4年度から7年度の4年間とします。基本理念と基本方針。基本理念。 区の地域福祉のあるべき姿、将来像を次のように掲げます。一人一人の尊厳が守られ、地域で共に支え合い、誰もが笑顔で安全に暮らせる町。基本方針。基本理念の実現に向けて進める各施策の方針は次の3点です。1、3つのつながりを作る。2、誰もが大切にされる社会を作る。3、地域福祉の基盤を作る。第2章、計画の背景。地域福祉を取り巻く動向として、社会福祉法の改正、SDGs の視点、区の人口や高齢者障害者数、児童虐待相談対応件数、生活保護受給者数等の基本データを記載します。また、地域福祉に関する区民や関係団体等の意識調査の結果を記載します。第3章、施策の推進。施策の体系、表1の通り。表1、施策の体系、施策取り組み方針の順に読みます。基本方針1、施策1、地域のつながりを作る。取り組み方針 1-1、気軽に集える場の創設。1-2、地域ネットワークの構築。1-3、身近な相談支援体制の充実。施策2、行政のつながりを作る。2-1、行政内部の連携強化。2-2、組織横断的な相談支援体制の構築。施策3、地域と行政のつながりを作る。3-1、区民や地域活動団体等との連携、共同の推進。基本方針2、施策4、人に優しい街を作る。4-1、街のバリアフリー化の推進。施策5、一人一人の尊厳を守る。5-1、意思決定支援の推進。5-2、あらゆる暴力の防止。5-3、自立支援の促進。施策6、災害時の福祉を向上させる。6-1、災害時要配慮者対策の推進。施策7、誰もが社会参加できる仕組みを作る。7-1、誰もが活躍できる場作り。基本方針3、施策8、情報の適切な活用を図る。8-1、わかりやすい情報の発信。8-2、関係者間での情報の共有。8-3、福祉分野における ICT 等の活用。施策9、福祉の質を向上させる。9-1、福祉人材の確保・育成。9-2、サービスの質の向上。9-3、積極的な支援の実施。施策10、啓発活動を推進する。10-1、共生社会への意識向上。以上です。包括的な支援体制。地域の支え合いによる支援と公的な支援が重層的に機能する包括的な支援体制の構築について記載します。施策と取り組み。基本方針1。施策1、地域のつながりを作る。地域コミュニティの希薄化が進む中、気軽に集える場の設置や、関係団体同士のネットワーク作り等により、地域のつながりを作ります。施策2、行政のつながりを作る。制度の狭間の問題や、複数の分野にまたがる問題など、 複雑、多様化する区民ニーズに対応するため、行政内部の連携強化を図ります。施策3、地域と行政のつながりを作る。地域の支え合いによる支援と、行政による公的支援が重層的に機能する、包括的な支援体制を構築するため、地域と行政の連携・協働を推進します。基本方針2、施策4、人に優しい街を作る。誰もが利用しやすい、安全で安心できる街づくりに向けて、バリアフリー化を推進します。施策5、一人一人の尊厳を守る。誰もが人権が守られ、自立して暮らせる社会に向けて、一人一人の暮らしを支える取り組みを進めます。施策6、災害時の福祉を向上させる。災害発生時に安全に安心して避難できる地域づくりに向けて、災害への備えや災害時の支援のあり方の検討を進めます。施策7、誰もが社会参加できる仕組みを作る。誰もが社会に参加しやすい環境の整備に向けて、一人一人の能力発揮への支援や、地域に関わりやすくする仕組みの構築をします。基本方針3、施策8、情報の適切な活用を図る。誰もが等しく必要な情報を簡単に入手できるよう、デジタル社会の広がりを福祉分野に活用する取り組みを進めます。施策9、福祉の質を向上させる。質の高いサービスの提供等に向けて、福祉人材の育成や福祉サービス事業者への支援、伴走型支援やアウトリーチ型、訪問型、支援等の充実に取り組みます。施策10、啓発活動を推進する。一人一人の個性が尊重される社会の形成に向けて、多様性や共生社会に対する理解促進を図ります。令和3年6月の調査結果、6月に実施した福祉課題を解決するためのアイデア募集では、表2の通り、課題ごとに意見を募集し、合わせて約100件のご意見が寄せられました。たくさんのご意見をお寄せいただき、ありがとうございました。いただいたご意見は、区の内部で共有し、今後の取り組みの参考とさせていただきます。表2、地域福祉の課題と課題解決に向けた取り組み方針。課題、取り組み方針、意見数の順に読みます。課題1、身近に集える場。気軽に集える場の創設、10。課題2、地域コミュニティの希薄化、既存の支援団体の担い手不足、高齢化。地域ネットワークの構築、12。課題3、身近に相談できる相手や場。身近な相談支援体制の充実、6。課題4、関係部署間の連携。行政内部の連携強化、5。課題5、複合的な課題や制度の狭間の問題への対応。組織横断的な相談支援体制の構築、3。課題6、区と地域活動団体等との連携、区民や地域活動団体等との連携、協働の推進、3。課題7、施設等のバリアフリー化、町のバリアフリー化の推進、7。課題8、青年貢献制度の普及や支援、意思決定支援の推進、4。課題9、虐待や DV 等への取り組み、あらゆる暴力の防止、5。課題10、自立を支援する取り組み、 自立支援の促進。3。課題11、災害時の避難支援体制。災害時要配慮者対策の推進。10。課題12、年齢や障害に関わらず社会に参加するための支援。誰もが活躍できる場づくり。1。課題13、誰にでもわかりやすい情報発信の工夫。わかりやすい情報の発信。8。課題14、関係者間の情報の共有。関係者間での情報の共有。4。課題15、ICT 等の活用。福祉分野における ICT 等の活用。4。課題16、ボランティア等の福祉人材の確保・育成の取り組み。福祉人材の確保・育成。8。課題17、福祉事業者のサービス向上を支援する取り組み。サービスの質の向上。7。課題18、早期に発見し支援する取り組み。積極的な支援の実施。3。課題19、人権、多様性、助け合いに対する理解。共生社会への意識向上。8。以上です。意見の詳細は区ホームページに掲載していますのでご覧ください。調査結果詳細、区ホームページの二次元コードがあります。問い合わせ先、福祉課地域福祉計画担当、電話 3647-4152、ファクス 3647-9186、14. マンションセミナー、適正なマンション管理を学ぶ、1月29日土曜。マンションの適切な維持管理の推進を目的にマンションセミナーを開催します。今回はマンション標準管理規約及び長期修繕計画作成ガイドライン改正のポイントを踏まえながら、円滑な管理運営に役立つノウハウを学びます。皆さんのマンションの維持管理の参考に、管理組合理事の方、区分所有者の方のご参加をお待ちしています。日時、1月29日土曜、午前10時から正午、受付午前9時半から、場所、区役所7階、第71から73会議室。対象定員。管理組合理事、区分所有者及び関心のある方50人。申し込み順。費用無料。内容。第1部、講演会。第2部、マンション管理士を交えた管理組合意見交換会。締め切り日。1月21日金曜、定員になり次第終了。申し込み、12月20日月曜から電話またはファクスに、マンション名、住所、氏名、電話番号、事前に質問したい内容を記入し、住宅課、住宅指導係へ、電話 3647-9473、ファクス、3647-9268。15、辰巳橋掛け替え工事に伴う車両通行止め及び河川の通行規制。令和4年1月中旬から令和6年3月末予定。地震への安全性向上等を図るため、老朽化した現在の橋を新しい橋に架け替えることになりました。そのため、車両の通行止め規制を行います。歩行者や自転車については、仮人道橋を設置しますので、現地の案内に従って注意してご通行ください。また、辰巳橋下を通る 大島川西支線についても、工事に伴い規制が生じる可能性があります。工事期間中は安全対策に万全を期してまいりますので、皆さんのご理解とご協力をお願いします。交通規制期間、令和4年1月中旬から令和6年3月末予定。天候等の理由により期間を変更する場合があります。規制内容、A 帯1丁目から A 帯2丁目間、辰巳橋の自転車を除く車両通行止め、大島川西支線辰巳橋付近の通行規制、問い合わせ先、道路課橋梁係、電話3647-9684、ファクス3647-2126。16、求職者の志望度を上げる面接力向上セミナー、活躍できる人材の見極め方、1月17日月曜。自社で活躍する人材を見極め、採用していくのが面接です。求職者の魅力を引き出し、自社で活躍できる人材の見極め方を、講義とワークを行いながら分かりやすくレクチャーします。12月20日月曜に開催するセミナーの続編ですが、未受講の方もご参加いただけます。日時、1月17日月曜、午前10時から正午。場所、高等若者女性仕事センター、亀戸 2-19-1、カメリアプラザ9階、またはオンライン、ズーム。対象定員、区内中小企業の人事採用担当者、24人、申し込み順。費用無料。申し込み、12月15日水曜。午前9時半から高等若者女性仕事センターホームページで、企業からの申し込みのみ受付、電話 5836-5161、 ファクス 3637-2351、 ホームページ https://koto-shigoto.jp/。 問い合わせ先、経済課雇用支援担当。電話3647-8581。ファクス3647-8442。
17、中小企業のための SDGs 経営。職場で SDGs を推進するために、1月20日木曜、近年よく耳にする SDGs、実は中小企業にとっても企業成長のチャンスです。本講座では SDGs の基礎知識をはじめ、企業経営との関わり、中小企業が SDGs 経営に取り組むメリットや、推進に効果的な方法等を分かりやすく解説します。社会から求められる持続可能な会社づくりのきっかけとして、ぜひご活用ください。日時、1月20日木曜、午後2時から5時。場所、高等若者女性仕事センター。亀戸 2-19-1、カメリアプラザ9階、またはオンライン、ズーム。対象定員、区内中小企業の経営者、総務、人事担当、管理者24人、申し込み順。費用、無料。持ち物、ウェブを利用できる端末、スマートフォン等。申し込み、12月15日水曜、午前9時半から、高等若者女性仕事センター、ホームページで、企業からの申し込みのみ受付、電話 5836-5161、ファクス 3637-2351。ホームページ https://koto-higoto.jp/。問い合わせ先、経済課雇用支援担当、電話3647-8581、ファックス3647-8442。18、パーソナルカラー講座、就活に役立てよう、自分の魅力が引き立つ色とは。1月20日木曜。色が人に与える影響を学び、自分に合う色を見つけましょう。パーソナルカラーを上手に取り入れることで、面接時などの第一印象アップにつながります。自分に合う色を見つけて、面接で明るい印象を与えたい方は、ぜひご参加ください。日時、1月20日木曜、午後2時半から4時半。場所、産業会館2階、第4、第5展示室。東洋 4-5-18。対象定員、休職中の方30人。申し込み順。費用、無料。申し込み、12月15日水曜、午前9時半から電話で、高等若者女性仕事センター。ホームページからも申し込みか。電話、5836-5160。ファックス、3637-2351。ホームページ、https://koto-higoto.jp/。問い合わせ先、経済課雇用支援担当、電話3647-8581、ファックス3647-8442。19、怒りの感情コントロール術、アンガーマネジメント講座、感情のマネジメントの方法を身につける。1月24日月曜。イライラや怒りを自分でコントロールできるようになると、就職活動や職場の人間関係がスムーズに築けるようになります。感情に振り回されずに自信を持って就職活動に臨みたい方は、ぜひご参加ください。日時、1月24日月曜、午後2時から4時。場所、砂町文化センター2階第6会議室。北砂 5-1-7。対象定員、休職中の方24人、申し込み順。費用、無料。申し込み、12月15日水曜、午前9時半から電話で、高等若者女性仕事センター。ホームページからも申し込みか。電話、5836-5160。ファックス、3637-2351。ホームページ、https://koto-higoto.jp/。問い合わせ先、経済課雇用支援担当。電話、3647-8581。ファックス、3647-8442。20、高等若者女性仕事センター。1月度セミナー、参加者募集。コロナ禍の仕事選び。女性のための職種理解講座を開催します。キャリアチェンジしたいが他の職種の仕事内容がよくわからない方は、ぜひご参加ください。オンラインでの受講も可能です。日時、内容、次の通り。日程、対象、定員、テーマの順に読みます。1月6日、木曜。10時30分から12時30分。どなたでも。10人。 職場で求められる PC スキル講座、実務ワード編。1月6日木曜、14時30分から16時30分、どなたでも、10人、職場で求められる PC スキル講座、実務エクセル編。1月12日水曜、10時30分から15時30分、どなたでも、10人、職場で求められる PC スキル講座、応用エクセル編。1月13日木曜、10時30分から12時30分、どなたでも、24人、採用のプロが伝授、企業研究のコツと求人票の見方講座、オンライン受講あり。1月19日水曜、10時30分から12時30分、どなたでも、24人、書き出して見えてくる私らしさ、自己分析講座。1月19日水曜、14時30分から16時30分、どなたでも、24人、面接や職場で活かそう、印象力アップ講座。1月20日木曜、10時30分から12時30分、若者、24人、適職を探そう、自分探しの第一歩。1月21日金曜、10時30分から12時30分、女性、24人、コロナ禍の仕事選び、女性のための職種理解講座、オンライン受講あり。1月22日土曜、10時30分から12時30分、どなたでも、24人、基礎からわかるオンライン面接入門、オンライン受講のみ。1月25日火曜、10時30分から12時30分、どなたでも、24人、魅力が伝わる、受かる応募書類のためのワンポイント講座。1月27日木曜、10時30分から12時30分、どなたでも、24人、職場に活かせる自己肯定感の取説。1月28日金曜、10時30分から12時30分、どなたでも、24人、準備しておけば大丈夫、面接対策講座。セミナーのお申し込みには、センターの利用登録が必要になります。すべての講座で受講が初めての方を優先し、申し込み順、月に3講座まで予約か。すべてのパソコン講座の受付期間は12月20日月曜までとし、応募多数の場合は、高等区民の優先枠5割を設け抽選。12月22日水曜、当センターホームページで当選者 ID を発表。実務ワード編は、簡単な表作成や図の挿入などができる方を対象にしています。実務エクセル編は、簡単な表作成や四則演算ができる方を対象としています。応用エクセル編は、基本的なグラフ作成や関数、サム関数やアベレージ関数等ができる方を対象とした講座です。場所、高等若者女性仕事センター、亀戸 2-19-1、カメリアプラザ9階、費用、無料。申し込み、12月15日水曜、9時30分から電話またはホームページで。申し込み順。電話 5836-5160。ファクス 3637-2351。ホームページ https://koto-shigoto.jp/。21、野良黒漫画賞、大賞受賞作品決定。森下文化センターで受賞式 D 展示会を開催。のらくろ漫画賞に今年は全国各地及び海外から総数306点の応募があり、厳正なる審査の結果、各賞が決定しました。第17回のらくろ漫画賞大賞受賞作品。部門、作品タイトル、受賞者名の順に読みます。部門、コマ漫画の部、ドッキリ、一般。作品タイトル、すみません、ちょっとお借りしたいのですが。岩本慎二、ジュニア、中学生以下。作品タイトル、しまった、そうだ赤白帽。花岡蓮。ストーリー漫画の部、一般。作品タイトル、御前物語、我が民服。イラストの部、お気に入り、一般。作品タイトル、タイプ、杉山茂之。ジュニア B、中高生。作品タイトル、マイフェバリッツ、北村あかり。審査員、山根青鬼、漫画家、のらくろトリオ。江波ジョージ、漫画家。宇野カマキリ、漫画家。室山真由美、漫画家。受賞式、各賞の授与のほか、審査員による公表も行います。のらくろもお祝いに駆けつけます。日時、1月23日、日曜、午後2時から。対象、どなたでも。費用、無料。申し込み、電話で森下文化センター。応募作品展示会を開催。今回の全応募作品を展示します。惜しくも入賞を逃した作品も、個性あふれる力作ぞろいです。また、過去の大賞受賞作品も展示します。日時、1月4日火曜から23日日曜、午前9時から午後9時。費用、無料。申し込み、当日直接会場へ。いずれも、場所、問い合わせ先。森下文化センター。森下 3-12-17。電話、5600-8666。ファックス、5600-8677。22、子供を守るポジティブ性教育。大人から語りかけられるように。1月16日、日曜。思春期を迎える子供の性について心配事はありませんか？思春期は体も心も大人に変化する重要な時期ですが、性について教わる機会が十分ではありません。一番身近である大人から性について積極的に語りかけていくことが大切です。現在の性事情について知り、トラブルから子どもたちを守るとともに、性に対し肯定的な価値観を持てるよう、私たちができることを学びましょう。日時、1月16日日曜、午後2時から4時。場所、男女共同参画推進センター。3階、第1、第2研修室、扇橋 3-22-2、パルシティ高等内。対象定員、思春期の子がいる保護者、区内小中学校の教職員16人、申し込み順、費用無料、一時保育、幼児、1歳6ヶ月から就学前、10人程度、無料、申し込み時要予約。申し込み、12月15日水曜、午前9時から、男女共同参画推進センターに電話または窓口で、区ホームページからも申し込みか、電話 5683-0341、ファクス 5683-0340、23、 子どもの虐待防止講座、子どものスポーツや習い事に潜む教育虐待、1月18日火曜。子どもへの虐待は毎年増え続けており、相談数が一番多いのは心理的な虐待です。子どもにとって身近なスポーツ活動をはじめとした習い事などにおいても、大人の過度な期待が子どもの心を傷つけているかもしれません。この講座では、大人の言葉態度が子どもに与える影響や、心身の成長に大切な親子の関わり方などを学びます。無意識のうちに虐待をしていないか、改めて考えてみましょう。日時、1月18日火曜、午前10時から正午。場所、男女共同参画推進センター3階第1・第2研修室。扇橋 3-22-2、パルシティ高等内。定員16人、申し込み順。費用無料。一時保育。幼児、1歳6ヶ月から就学前、10人程度。無料、申し込み時要予約。申し込み、12月15日水曜午前9時から、男女共同参画推進センターに電話または窓口で、区ホームページからも申し込みか。電話 5683-0341、 ファクス 5683-0340。 24. エコックル高等1月の環境学習講座。日時、内容、次の通り。講座名、日時、内容、費用、対象定員の順に読みます。エコな知恵を江東区エコカルタ遊びから学ぼう。1月8日土曜、13時30分から15時30分。水や緑を大切にする工夫や省エネなどを知り、生活の中で役立てましょう。展示室でリサイクルのお話もあります。無料。小学生8人、小学4年生以下は要保護者同伴。保護者1人に対し、対象小学生2人まで申し込みか。1組2人から3人。親子で海ごみ調査隊。1月16日日曜。1、10時30分から12時。2、14時から15時30分。マイクロプラスチックを使って実験やストラップ作り。私たちの生活と海のつながりを学びます。1組30円。小学生と保護者、各回8組16人。砂町運河の水質を調べてみよう。1月22日土曜、10時から12時。晴天時には、七枝橋の下の河川遊歩道で運河を観察します。室内では、水の汚れ具合を調べる水質実験をします。水辺に住む生き物のお話もあります。無料。小学生と保護者12人。保護者1人に対し、対象小学生2人まで申し込みか。1組2人から3人。葛西臨海公園の鳥類園で冬鳥を観察しよう。1月22日土曜、10時から12時。ホシハジロ、ハシビロガモなどの鳥の生態を観察し、身近な自然環境を学びます。集合、JR 京葉線、葛西臨海公園駅前噴水広場。無料、小学3年生以上20人、小学生は要保護者同伴。会場について特に記載のない講座は、エコックル高等、潮見 1-29-7 が会場です。特に記載のない講座は、対象者以外の方、幼児等の入室、参加はできません。場所 エコックル高等、塩見 1-29-7 ほか。対象定員、区民を優先し抽選、当選者のみに12月下旬から1月上旬の間に通知、最小最高人数、定員の3割に満たない場合は、講座を中止。締め切り日、12月20日月曜、必着。申し込み、区ホームページ、またはエコックル高等へ郵送。封書、はがき等、または窓口で。申し込み方法の詳細は、区ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。講座イベント申し込みホームページの二次元コードがあります。電話 3644-7130、ファックス 3644-7135。月曜は休館、休日の場合は翌平日。25、ユニバーサルデザインを知ろう。5、エレベーター。区では、区立の小学4年生を対象に、ユニバーサルデザイン出前授業を希望校で実施しています。今回は、その内容の一部をご紹介します。さて、問題です。駅のエレベーター前で、次の8人が待っています。1、大きな荷物を持った若い男性。2、視覚障害者。3、聴覚障害者。4、松葉杖使用者。5、高齢者。6、妊婦。7、ベビーカー使用者。8、車椅子使用者。しかし、このエレベーターは5人乗りです。また、隣にはエスカレーターと階段があります。この時、誰にエレベーターに乗ってほしいでしょうか。乗ってほしい人は誰か。授業では、それぞれの当事者本人が、特徴や普段どこを使っているのかなどを解説した後、エレベーター以外では移動できない人、できればエレベーターで移動してほしい人は誰かという視点をヒントに、乗ってほしい5人を児童に考えてもらっています。見た目ではわからないことも。乗ってほしい5人を決めると、多くの場合、1の人はエレベーターに乗らなくても良いという結論になります。一般的な優先順位で考えた場合、これは一つの答えではあります。しかし、実際の場面で1のような人がエレベーターに乗ろうとしていても、特に悪いところはなさそうだからエレベーターでなくても良いのでは?と思ってはいけません、と児童には伝えています。なぜなら、その人には外見上はわからなくても、体の内部に障害があったり、見えない怪我や体調不良など、本人しかわからないエレベーターを必要とする事情があるかもしれないからです。大切なのは自分の行動。他の人がどうこうではなく、自分の行動は自分で決めることです。授業では、自分の調子が悪いときは、もちろんエレベーターに乗っても構いませんが、元気なときは、周りをよく見て、自分はどうすべきかを考え、行動できるようになってください。と最後に伝えています。エレベーターは誰もが便利に使うことのできる、ユニバーサルデザインの代表例の一つです。しかし、一人一台用意することは現実的に無理なため、混雑することもあります。その時、あなたならどうしますか?問い合わせ先、まちづくり推進課まちづくり担当、電話 3647-9781、ファックス 3647-9009。26、お知らせ。令和4年度高等キッズクラブ、B 登録利用申請受付中。集中募集期間、12月15日水曜まで。その後も申請を受け付けますが、集中募集期間中の申請が優先されます。詳しくは各クラブ、児 児童館、地域教育課、区役所6階9番、10番、等で配布している利用案内の冊子をご覧ください。冊子は区ホームページからもダウンロードできます。申し込み、利用を希望する各クラブ事務室へ、問い合わせ先、各クラブまたは地域教育課放課後支援係、電話3647-9308、ファックス3647-9274。環境審議会傍聴できます。日時12月17日金曜10時30分から。場所江東区文化センター3階第4第5研修室東洋 4-11-3 定員10人区民の方を優先し抽選申し込み当日10時15分までに直接会場へ問い合わせ先温暖化対策課環境調整係電話3647-6124ファックス5617-5737分譲マンション無料相談会日時1月12日水曜13時から16時1件1時間以内場所区役所6階第62会議室5階都市整備部会議室対象区内分譲マンションの管理組合役員及び区分所有者費用無料内容分譲マンションの維持管理に関する様々な問題に対応するための無料相談会要予約相談員マンション管理士締め切り日1月7日金曜申し込み12月15日水曜から住宅課住宅指導係区役所5階1番に電話ファクスまたは窓口で電話3647-9473ファクス3647-9268住宅の改善をお考えの方にリフォーム業者を紹介住まいのリフォームをしたいときどこへ頼めばよいか困ることはありませんか区では区内建設業者で構成する江東区住宅リフォーム協議会を通じ施工業者を紹介しています。軽微な修繕から増改築、マンションの占有部分のリフォーム工事など、区内の工務店、大工さん等が誠意を持って施工します。お気軽にご相談ください。工事内容1、修繕屋根、塗装、建具、土台等工事2、改装タイル、吹き付け、外装、クロスやフローリングの張り替え等工事。3、増改築、和室、洋室、キッチン等。4、付帯設備、門扉、塀、雨どい、物置、駐車場。5、その他。問い合わせ先、住宅課住宅指導係。電話、3647-9473。ファックス3647-9268。司法書士による法律、登記等、相談、1月。日時、場所。1、1月5日、水曜、区役所7階、第74会議室。2、1月19日、水曜、江東区文化センター6階、第2会議室。東洋 4-11-3 いずれも14時から16時定員20人申し込み順予約状況により当日受付か費用無料内容相続遺言登記等贈与成年後見不動産登記株式会社等の設立役員変更金銭問題等申し込み、 12月15日水曜8時30分から広報広聴課広聴相談係区役所2階22番に電話または窓口で、電話3647-4700、ファクス3647-9635。宝くじコミュニティ助成事業の活用について、一般財団法人自治総合センターは、宝くじの社会貢献広報事業として、宝くじの受託事業収入を財源としたコミュニティ助成事業を実施しています。コミュニティ助成事業は、コミュニティ活動の促進と健全な発展を目的としており、南砂5丁目金森町会が地域行事で使用する子ども神輿と山車の修繕のため、本助成事業を活用しました。問い合わせ先、地域振興課地域振興係、電話3647-4962、ファクス3647-8441。27、講座催し物。高等図書館バリアフリー映画会、図書館で映画を楽しもう。聴覚障害のある方にも、わかりやすい日本語字幕のついた映画の上映会を開催します。上映会中は手話通訳者が同席し、手話による案内を行います。映画の内容は除く。上映作品は、犬の映画です。詳細は図書館ホームページをご覧ください。日時、12月19日日曜、14時開演、13時45分開場。場所、高等図書館1階鑑賞室、南砂 6-7-52。定員、14人程度。前方の席は字幕が必要な方を優先し、先着順。費用、無料。申し込み、当日9時から高等図書館カウンターにて整理券を配布。問い合わせ先、高等図書館。電話3640-3151。ファクス3615-6668。ホームページ、https://www.koto-lib.tokyo.jp/。深川東京モダン館、新春延吉一門会。日時、1月2日日曜、3日月曜、16時から。会場、15時30分。場所、深川東京モダン館。門前仲町 1-19-15。定員各50人、申し込み順。費用、予約2500円、当日2800円。内容、深川の師匠、三遊亭円吉一門による落語会。出演、両日とも三遊亭円吉、満吉、長吉、まんまる。申し込み、12月15日水曜から電話で、深川東京モダン館。電話、5639-1776。ファクス、5620-1632。ホームページ、https://www.fukagawatokyo.com/。初級障害者スポーツ指導員養成講習会。障害者スポーツの振興、指導に意欲を持ち、現在実践されている方、及び今後実践しようとする方を対象とした講習会を開催します。日時、1月30日日曜、2月11日金曜祝日、13日日曜、 23日水曜祝日、全4回。場所、亀戸スポーツセンター。対象定員、令和3年4月1日現在、18歳以上で区内在住在勤在学の方10人程度、抽選。費用、テキスト代3500円、認定料及び申請料5500円、登録料3800円。締め切り日、1月9日日曜、必着。申し込み、各スポーツセンターにある申し込み用紙、ホームページからも入手か、に記入し、郵便番号 136-0071、亀戸 8-22-1、亀戸スポーツセンター講習会担当に郵送、ファクスまたは窓口で、電話5609-9571、ファクス5609-9574、ホームページ https://www.koto-hsc.or.jp/。
公式テニス、ソフトテニス教室。1. 公式テニス教室。場所、新砂運動場。新砂 3-9-1。巡回バスあり、無料。2. ソフトテニス教室。場所、荒川砂町定休場。東砂 3-28-13。いずれも、日時、対象、定員、次の通り。公式テニス教室。日時、A、1月12日から3月16日の水曜、2月23日は除く、全9回。B、1月13日から3月17日の木曜、全10回。時間、9時15分から10時45分。対象、定員、抽選。16歳以上の女性12人。11時から12時30分。16歳以上のテニス経験者12人。12時45分から14時15分。14時30分から16時。いずれも16歳以上の方各12人。A、2月9日から3月23日の水曜、2月23日は除く、全6回。B、2月10日から3月24日の木曜、全7回。いずれも、16時から17時。小学1年生から6年生12人。ソフトテニス教室。日時、1月13日から3月17日の木曜、全10回。時間、9時15分から10時45分。対象、定員、抽選。16歳以上の女性12人。11時から12時30分。16歳以上12人。13時30分から15時。16歳以上のテニス経験者12人。2月10日から3月24日の木曜、全7回。16時から17時。小学1年生から6年生12人。費用、1回1500円。締め切り日、12月22日水曜必着。申し込み。往復はがき、1教室1人1枚、2。1、教室名、2、時間、3、氏名、振り仮名、4、年齢、学年、5、電話番号、6、住所、7、テニス歴、8、無料レンタルラケットの要不要を記入し、郵便番号、136-0071 0081、夢の島 1-1-2、夢の島競技場内屋外スポーツ施設事務所へ。なお、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話 3522-0846、 ファクス 3522-0855。 リフレッシュヨガ教室。日時1月13日から3月17日の木曜、全10回、14時から15時、15時30分から16時30分。場所、塩見野球場、定休場、クラブハウス内会議室。塩見 1-1-1。対象、定員、16歳以上の健康な方、各回10人。区内在住、在勤、在学の方を優先し抽選。費用7500円。内容、心も体もリフレッシュ。週1回、自分自身と向き合いましょう。締め切り日、12月24日金曜必着。申し込み、往復はがき、1人1枚、またはメール。件名に、リフレッシュヨガ教室応募と記載。2。1、教室名と希望クラス、第2希望まで。2、氏名、振り仮名。3、年齢。4、性別。5、住所。6、区外在住で、区内在勤の方は、勤務先、所在地。区内在学の方は、学校名。7、電話番号。8、ヨガ歴。9、マット貸し出しの要不要を記入し、郵便番号 136-0081、 夢の島 1-1-2、 夢の島競技場内屋外スポーツ施設事務所へ。なお、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話3522-0846、 ファクス 3522-0855、 E メール school@di-ksp.jp。 特別展、水害と高騰、関連講座、浸水、神は浸かるから、浸水、神は親しむ、へ。開催中の特別展について、より広く知っていただける内容で、関連講座を開催します。江東区の水害と荒川放水路開削を中心に、水害と治水の歴史を学びます。日時、1月19日、2月2日、16日、3月2日、16日、水曜全5回、14時から15時30分。場所、中川船番所資料館1階会議室、大島 9-1-15、最終回は外出講義、荒川周辺、定員20人、抽選、費用、受講料5000円、保険代、教材費込み、締め切り日、12月24日金曜。申し込み、中川船番所資料館に、電話または窓口で。電話 3636-9091、 ファクス 3636-9094。 28、保険。30代のための検診。生活習慣病予防検診1月分。日時、場所、次の通り。検診会場。上等保健相談所。郵便番号 136-2
0072、大島 3-1-3、電話 3637-6521、ファクス 3637-6651。検査日時、1月11日火曜9時から。結果日時、1月28日金曜13時30分から。深川保健相談所。郵便番号 135-0021 白川 3-4-3-301 電話 3641-1181 ファクス 3641-5557 検査日時1月5日水曜13時10分から結果日時1月18日火曜13時20分から。深川南部保健相談所。郵便番号 135-0051 枝川 1-8-15-102 電話 5632-2291 ファクス 5632-2295 検査日時1月7日金曜12時45分から、結果日時、1月21日金曜、13時30分から、城東南部保健相談所は2月に実施予定。対象、定員、検診日現在、30歳から39歳の区民の方、各会場25人、抽選。最近1年以内に受診された方はご遠慮ください。費用、無料。内容、血液、尿検査、腹位測定等。締め切り日、12月20日月曜筆着。申し込み、はがきに、1、検診名、2、住所、郵便番号、3、氏名、振り仮名、4、年齢。5、生年月日。6、性別。7、電話番号を記入し、希望する保健相談所へ郵送または窓口で、重複申し込み不可。電子申請も可。パソコンのみ。ホームページ。https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/ 問い合わせ先、各保健相談所管理係。オンライン休日版両親学級2月分。日時。次の通り、開催日、2月5日土曜、13時30分から15時、グループワーク、あり、対象者、妊娠週数16週から妊娠36週までの妊婦とパートナー、定員30組、申し込み期間、12月27日月曜から1月14日金曜、開催日、2月20日日曜、13時30分から14時40分。グループワーク、なし。対象者、妊娠週数16週から妊娠36週までの妊婦とパートナー。定員100組。申し込み期間、1月17日月曜から1月28日金曜。対象、区内在住で初めて赤ちゃんを迎える妊婦、パートナー、申し込み順。費用、無料。内容、ズームを利用しての講演及び参加者との交流ほか。申し込み、12月27日月曜9時から、公益社団法人、東京都助産師会高等地区分会ホームページで、 https://kotomw.jimdofree.com/。問い合わせ先、公益社団法人、東京都助産師会高等地区分会休日版良心学級事務局、委託事業者、電話、090-6212-6556、e メール、kotomw.pc@gmail.com、上等保健相談所、電話、3637-6521、ファクス、3637-6651、深川保健相談所、電話、3641-1181、ファクス、3641-5557、深川南部保健相談所、電話、5632-2291、ファクス、5632-2295、上東南部保健相談所、電話、5606-5001、ファクス、5606-5006。自身の健康を見直そう、出張相談会1月分。運動相談、日時、1月17日月曜、9時30分から11時50分。内容、健康運動指導士による個別相談、1人20分。運動に関する悩みや、体組成測定から見る効果的な運動方法など。栄養相談、日時、1月31日月曜、9時30分から11時50分。内容、管理栄養士による個別相談、1人20分。食に関する悩みや、食事記録から見る食事バランスなど、いずれも、場所、高等図書館、南砂 6-7-52、定員7人、申し込み順、費用、無料、申し込み、12月15日水曜9時から健康センターに電話または窓口で、電話3647-5402、ファクス3647-5048。障害等で歯科診療が受けにくい方にかかりつけ歯科医を紹介。在宅で療養されている高齢の方や、心身の障害のために通院が難しい方などで、通常の歯科診療が受けづらい方が、身近で適切な歯科診療が受けられるよう、江東区歯科医師会に相談窓口を設置し、かかりつけ歯科医を紹介しています。受付時間、9時から12時、13時から17時、土曜、日曜、祝日を除く。申し込み、電話で江東区歯科医師会。電話、3649-0780。ファクス、3649-1688。29、新型コロナウイルス感染症。発熱などの症状があるときは、電話で相談。これからの季節は、新型コロナウイルス感染症に加えて、インフルエンザの流行により、発熱患者の増加が見込まれます。発熱等の症状が生じた際は、次の通り相談をお願いします。発熱した、発熱等の症状がある、または感染の疑いがあるとき、まずは、かかりつけ医や診療可能な医療機関に電話で相談。かかりつけ医がない、または休診の時は、診療可能な医療機関へ相談を。と、ホームページから、 診療可能な医療機関を検索できます。東京都福祉保健局ホームページ、診療・検査医療機関の一覧、http://www.METRO.TOKYO.LG.JP/IRYO/KANSEN/CORONA_PORTAL/SOUDAN/HATSUNETSUGAIRAI.HTML 二次元コードがあります。東京都発熱相談センター。電話 5320-4592。24時間対応。土曜、日曜、祝日も対応。必要に応じ、診療可能な医療機関を案内します。不安がある。新型コロナウイルス感染症に関する健康不安等を相談したいとき、江東区新型コロナウイルス感染症相談センター、電話3647-5879、平日8時30分から17時15分。年末年始の新型コロナウイルス感染症等相談先、発熱等の症状がある方の相談先、東京都発熱相談センター、電話 5320-4592、24時間対応。新型コロナウイルス感染症に関する一般相談、東京都新型コロナコールセンター、電話 0570-550-571、9時から22時、厚生労働省電話相談窓口、電話 0120-565653、9時から21時。30、年末年始の資源回収とゴミ収集。年末は12月30日木曜まで、年始は1月4日火曜から通常通り資源の回収とゴミの収集を行います。年末年始期間も通常通り8時までに集積所にお出しください。なお、収集時間は通常と異なる場合があります。1月4日火曜の資源回収、3地区、9地区については、当日の7時までにコンテナを配布し、9時から回収を開始します。臨時の収集日があります。通常の収集日にも予定通り収集を行います。地区、資源、容器包装プラスチック、以下容器プラ、燃やすゴミ、以下燃やす、燃やさないゴミ、以下燃やさないの順に読みます。1地区、新砂、東砂6丁目から8丁目、南砂、2丁目から4丁目、6丁目、7丁目。12月最終日、資源、25日土曜、容器プラ、30日木曜、燃やす、28日火曜、燃やさない、27日月曜、臨時の収集日。1月開始日、資源、8日土曜、容器プラ、6日木曜、燃やす、4日火曜、燃やさない、10日月曜祝日、臨時の収集日。2地区、亀戸4丁目から9丁目、12月最終日、資源、27日月曜、容器プラ、24日金曜、燃やす、 29日水曜、燃やさない、21日火曜。1月開始日、資源、10日月曜祝日。陽気プラ、7日金曜、燃やす、5日水曜、燃やさない、4日火曜。3地区、永代、越中島、清澄、佐賀、富岡、深川一丁目、福住、古石場、牡丹、門前仲町。12月最終日、資源、28日火曜、陽気プラ、25日土曜、燃やす、30日木曜、燃やさない、22日水曜。1月開始日、資源、4日火曜、陽気プラ、8日土曜、燃やす、6日木曜、燃やさない、5日水曜。4地区、大島8丁目9丁目、北砂6丁目7丁目、東砂1丁目から5丁目。12月最終日、資源、29日水曜、陽気プラ、27日月曜、燃やす、28日火曜、燃やさない、23日木曜。1月開始日、資源、5日水曜、陽気プラ、10日月曜祝日、燃やす、4日火曜、燃やさない、6日木曜。5地区、白川1丁目から3丁目、新大橋、高橋、時輪、平野1丁目から3丁目、三好1丁目から3丁目、森下1丁目から4丁目。12月最終日、資源30日木曜、陽気プラ28日火曜、燃やす、29日水曜、燃やさない、24日金曜。1月開始日、資源、6日木曜、陽気プラ、4日火曜、燃やす、5日水曜、燃やさない、7日金曜。6地区、青海、有明、塩浜1丁目、篠の目、豊洲、海の森。12月最終日、資源、24日金曜、陽気プラ、29日水曜、燃やす、30日木曜、燃やさない、25日土曜。1月開始日、資源、7日金曜、陽気プラ、5日水曜、燃やす、6日木曜、燃やさない、8日土曜。7地区、北砂1丁目から5丁目、南砂1丁目5丁目。12月最終日、資源25日土曜、陽気プラ30日木曜、燃やす28日火曜、燃やさない27日月曜。1月開始日、資源8日土曜、陽気プラ6日木曜、燃やす4日火曜、燃やさない10日月曜祝日。8地区、大島1丁目2丁目、亀戸1丁目から3丁目、住吉、毛利。12月最終日、資源27日月曜、陽気プラ24日金曜、燃やす29日水曜、燃やさない28日火曜。1月開始日、資源10日月曜祝日、陽気プラ7日金曜、燃やす5日水曜、燃やさない11日火曜。 旧地区、木場、東洋、深川二丁目、冬木。12月最終日、資源、28日火曜、陽気プラ、25日土曜、燃やす、30日木曜、燃やさない、29日水曜。1月開始日、資源、4日火曜、陽気プラ、8日土曜、燃やす、6日木曜、燃やさない、12日水曜。十地区、大島三丁目から七丁目。12月最終日、資源、29日水曜、陽気プラ、27日月曜、燃やす、28日火曜、燃やさない、30日木曜。1月開始日、資源、5日水曜、陽気プラ、10日月曜祝日、燃やす、4日火曜、燃やさない、13日木曜。11地区、石島、海辺、扇橋、白川4丁目、猿江、仙石、仙田、平野4丁目、三好4丁目、森下5丁目。12月最終日、資源、30日木曜、陽気プラ、28日火曜、燃やす、29日水曜、燃やさない、24日金曜、臨時の収集日。1月開始日、資源、6日木曜、陽気プラ、4日火曜、燃やす、5日水曜、燃やさない、7日金曜、臨時の収集日。十二地区、枝川、塩浜二丁目、塩見、新木場、辰巳、夢の島、若洲。十二月最終日、資源、24日金曜、陽気プラ、29日水曜、燃やす、30日木曜、燃やさない、25日土曜、臨時の収集日。1月開始日、資源、7日金曜、陽気プラ、5日水曜、燃やす、6日木曜、燃やさない、8日土曜、臨時の収集日。粗大ごみ、12月28日火曜の該当地区が最終の収集です。1月4日火曜から該当地区を収集します。申し込みは粗大ごみ受付センターへ。電話5296-7000。月曜から土曜8時から19時。12月29日水曜から1月3日月曜の間は申し込みできません。インターネットでの受付は、ホームページ、http://sodai.tokyo.or.jp/omgs/odai/omgv2/omgm/ain/0 24時間申し込み可能。12月28日火曜23時59分から1月4日火曜0時は申し込みできません。二次元コードがあります。問い合わせ先、清掃事務所、電話3644-6216、ファックス3699-9520。31、年末年始の休日急病診療案内。12月29日水曜から1月4日火曜。 診療対象、内科小児科の急病患者、診療受付、9時から11時30分、13時から21時30分、診療場所、江東区休日急病診療所、江東区医師会館内、東洋 5-31-18、電話 3645-3109、総合区民センター内、大島 4-5-1、電話 3637-4531、調剤薬局、江東区薬剤師会深川調剤薬局、江東区医師会館内、東洋 5-31-18、電話 5606-0502、江東区薬剤師会城東調剤薬局、総合区民センター南側、大島 4-4-3、電話 3681-4388。現在、土曜休日急病診療は予約制となっています。事前に電話で予約の上受診してください。なお、新型コロナウイルス、インフルエンザ、溶連菌等の検査は行っていません。年末年始の休日急病診療期間中は、平日夜間子どもクリニックはお休みです。受診の際は、保険証を必ずお持ちください。保険証がない場合は、全額実費負担となります。24時間、電話で医療機関案内をお聞きになれます。東京都保健医療情報センター、ひまわり、電話 5272-0303。その他、子供の急な発熱など、休日夜間等に電話でご相談したいときには、子供の健康相談室、東京都実施をご利用ください。電話、#8000、または、電話、5285-8898。また、救急車を呼ぶかどうか迷ったら、東京消防庁救急相談センター、24時間年中無休をご利用ください。電話、#7119、または、電話、3212-2323。年末年始の休日歯科応急診療は、次号にてお知らせします。以上で、江東区声の広報、令和3年12月11日号を終わります。